9、市政に対する一般質問。質問議員、佐々木修、加藤栄泉、野村博之、佐藤睦郎、深川智香、柳瀬克彦、佐藤博之、鈴木慎太郎、柴田五一、佐藤智人、鳴海和美、工藤千佳子、渡辺正人、稲葉春夫。市民の要望を市政に反映させるための一般質問は、各種の行政課題を取り上げて、4日間にわたり、14人の議員が活発な論戦を展開しました。なお、記事掲載は準不動。内容は一部抜粋しています。ペット同行避難の避難所運営マニュアルについて、議員、平成28年6月議会では、地域防災計画にもある通り、ペットとの同行避難は必要で、各避難所においてスペースは確保してある。令和元年12月議会では、避難所開設運営マニュアルには、避難者とともに避難したペットに関するルールの詳細な内容がないので、まずは基本となるマニュアルを市が作成し、各避難所の地域の実情に即したマニュアル作成ができるよう取り組んでいきたいと答弁があった。現在のペット同行避難用の避難所開設運営マニュアルの進捗状況について伺う。危機管理官。ペットは居住スペースに入れない。ペットは飼い主が責任を持って世話をする。避難所では使用のルールを遵守することを避難所における3つの原則として掲げ、ペットの同行避難に関する各避難所における基本マニュアルを策定した。災害が発生した際には、各避難所の実情に合わせた対応が求められることから、今後協議するための手引きとして使用し、適宜見直しを図っていく。その他の質問、情報発信。市内経済の活性化対策として、頑張ろう企業応援第三次補助金を。議員、市内には個人、法人合わせて5085前後の事業者がいるが、頑張ろう企業応援事業補助金の受給者は、第1次、第2次を合わせても204%に満たない事業者数で、休廃業、解散もせず、必死に耐えて次の機会を待っている。予算としては、今年度実行されないオリパラ関連予算が5000万円から6000万円、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のうち約8500万円が留保されており、さらに令和元年度決算の繰越金が22億7910万円ある。昨日、これらを財源に頑張ろう企業応援補助金を追加する補正予算が可決されたが、事業者に幅広く行き渡るようにするべきだと考える。制度の周知を徹底して行ってほしい。市民経済部長。今回、意欲ある市内事業者を一層支援するために、補助金の増額を行った。広報、並びに市のホームページ、SNS 等での発信。さらに、三郷市商工会の協力を得て、開放への織り込みにより、広く周知を図っていく。三郷市におけるまちづくりについて、議員、自治体にとり、まちづくりは、地域を発展、活性化させるために、非常に重要であり、また、財政面からも、税収を上げるための、最大公約数的な 最も大きな役割を果たしていると考える。そこで市の発展の観点から都市計画事業等について考えを伺う。まちづくり推進部長、第4次三郷市総合計画及び都市計画マスタープランにおいて5つの拠点を位置づけ、さらに6つの地域を産業立地ゾーンとしてまちづくりを進めてきた。目標人口である14万人が達成されるなど、にぎわいが創出され、大きな成果が得られたと認識している。三郷料金所スマートインターチェンジの開通、東京外環自動車道の高野ジャンクションまでの延伸など、交通利便性が向上し、合わせて土地区画整理事業をはじめとする都市基盤の整備を行うことで、飛躍的に発展してきている。今後も本市の発展が持続的なものとなるよう、それぞれの拠点等の特性に応じ、土地区画整理事業や都市計画制度の運用など、最適な土地利用誘導方策を検討し、魅力と活力ある誰もが住み続けたいと思えるようなまちづくりを推進していく。マイナンバーカードの活用とデジタル化の推進で被災者支援を。議員、近年自然災害が頻発しており、災害対策にさらなる見直しや拡充が求められる。被災した場合、被災者は様々な手続きを行う必要がある。それに対し、罹災証明書の交付、避難所入所者の情報管理、被災者台帳の作成、義援金の支給管理などの機能を有するコンピューターソフト、被災者支援システムの導入と、マイナンバーカードの活用で被災者の支援を円滑に行うことが可能となる。こうしたデジタル化を推進し、被災者、行政の双方の手続きの負担軽減を図ることについて伺う。危機管理官、現在被災者支援システムは関係部署と機能運用方法等の検討を行っている。被災者台帳、被災家屋台帳の機能を活用して罹災証明書の交付をより迅速に行い、義援金や各種支援金の給付管理など運用できる範囲を広げていきたい。また、システムはマイナンバーに対応していることから、支援が効率的、迅速的に実行され、被災者の時間的、精神的、体力的な負担軽減を図り、生活再建に向けた歩みをより早く進める効果が期待できる。引き続き、運用に向けて取り組みを進めていく。その他の質問、コロナ対策問題など。子どもと先生にゆとりを、少人数学級について。議員、新型コロナウイルス感染症対策による長期休校後に実施された分散登校では、少人数での学校授業が行われた。教職員や生徒からは分かりやすかった。一人一人に向き合えるなど好評であった。少人数学級をめぐっては、コロナ危機をきっかけに、全国知事会などが政府に要請するなど、これまでにない大きな動きとなっている。文科省に対して、市長や教育長も少人数学級に向けて要望すべきである。身体的距離の保障を目指すことや、子ども一人一人の成長を支えるためにも、少人数学級を実現すべきだが、考えは。学校教育部長、法律に基づき、1学級の人数が定められており、当該法律の改正及び教員の確保など、少人数学級については、 さまざまな課題がある。先般、新型コロナウイルスの感染が収束した後の新たな学びのあり方をめぐり、政府の教育再生実行会議が開かれ、少人数学級について議論されており、学級編成については今後国や県の動向を注視していく。その他の質問、平和問題など。
行政主導で子どもの安心安全確保を。議員、児童生徒の安全問題について数十年前から子どもの被害は下校時に多いことは周知の事実である。また今後は子どもの減少に伴い学区の見直しが行われ、通学距離が伸びることが予想される。そのため今から下校時の安全見守りについてしっかりと対応できるようにしてほしい。現状のスクールガードに頼った子どもの安全見守りだけでは地域差もあり不安が出ている。行政主導で予算を確保し、子どもを守るという姿勢を示し、子育てするなら三郷市でと思ってもらえるような具体的な施策を調査研究してほしい。学校教育部長、各学校では教職員による下校指導に加え、学校と地域が一体となって児童生徒の安全確保に努めている。今後も登下校時に工夫している取り組み例を全校に情報提供するなど、児童生徒が安全に登下校できるよう努める。市民経済部長、市内5カ所の防犯ステーションにおいて吉川警察署から不審者等に関する情報提供があった際には対象地域を重点的にパトロールしている。今後も小中学校や地域の方々との情報共有や連携をさらに強化し、児童生徒の安全見守り活動の充実を図っていく。その他の質問、業務委託指定管理について。有事の砦となる指定避難所、水害時。議員、9月に入り本格的な台風シーズンとなり、近年危険を感じるほどの台風豪雨が頻発している。有事に備え、より冷静により的確に避難行動できるよう、1、避難所開設における基準・初動の流れ、2、参集職員の役割、3、公共施設の活用について伺う。危機管理官、1について、河川の水位状況・降雨予測、国土交通省江戸川河川事務所からの情報等を総合的に判断し、大規模災害の危険性がある場合、市全域または浸水予測される地域に対し、避難準備、高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示等の避難情報を市から発令し、それに伴い指定避難所を開設する。2について、参集職員は33カ所の指定避難所近隣に居住する職員3名、女性1名含む体制で市の防災ベストを着用する。平時より指定避難所ごとの避難所運営委員会に出席し、学校や地域住民と顔の見える関係の構築に努めている。3について、小中学校以外の地区文化センターなどの公共施設は、河川の氾濫等による洪水発生の危険性が低く、指定避難所を開設する段階にはないものについて、必要に応じて自主避難所として開設している。校正支柱の安全対策に非破壊検査システムの導入を。校正の校は鋼鉄の校。議員、現在、道路や公園、公共施設などの照明機材として、校正支柱が多く利用されている。これら校正支柱は、設置場所や気象条件及び交通量などにより、腐食や経年劣化を起こす。校正支柱の点検は、目視や触診による検査で行っているが、支柱基板部分の劣化具合を正確に確認ができない。近年、超音波で診断ができる単焦器を使った非破壊検査により、その欠陥や劣化の状況、そして地面を掘削せずに構成支柱の埋設部を調べることができる。そこで構成支柱の点検として非破壊検査システムの導入について伺う。市民経済部長、 支柱照明等の安全点検については、職員の巡回のほか、目視や打音点検を行っている。今後は、非破壊検査システムの導入について検討を行うとともに、安全な維持管理に努める。まちづくり推進部長。遊具については、長寿命化計画に基づき、計画的に更新を行っている。構成支柱は、腐食に強いアルミニウム合金製支柱への交換や、補修及び撤去を実施している。非破壊検査については、日常点検や定期点検時に専門業者の意見も参考にして、材質に応じた点検を検討・実施していく。その他の質問、教育行政問題。広報誌配布方法やストーマ患者への助成について。議員、1、大切な情報の塊である広報誌は全世帯に届けられるべきである。ホームページやアプリで読む方には配布をやめ、町会等未設置地域の世帯にも郵送の検討を。2、図書館雑誌スポンサー制度について、スポンサー数でも日本一を目指すべく全庁を挙げて本制度の周知に取り組み、雑誌タイトル数の増大を。3、県が掲げる小学校区に1カ所以上の子ども食堂を上回る規模の子どもの居場所が市内各地に開設され持続していけるようにしっかりとサポートを。4、一時的なストーマ患者に対しても公費での助成を強く要望する。以上4点について伺う。企画総務部長、1について。広報誌以外の配布物もあり、今後他自治体の事例などを参考に調査研究していく。障害学習部長、2について。次期計画で各種企業や市内で様々な活動をされている団体等とのさらなる連携を施策に位置づけ推進していきたい。子ども未来部長、3について。子どもの居場所の広がりを目的に、企業、個人、運営者、相互のネットワークづくりなど運営団体の活動支援に努める。福祉部長、4について。他自治体の状況などを踏まえ、一時的ストーマ増設に対する装具給付について検討する。生活保護者へ下記加算を。議員、2013年、国は生活保護基準のうち食費や光熱費に充てる生活費部分について約670億円を3年かけて削減した。これが過去に前例のない引き下げとなり、利用者の生活は困窮の度を増している。世帯ごとの削減幅は平均 6.5% で、最大で 10% に及んでいる。近年における異常気象により、熱中症など健康への甚大な被害が報告されている。しかし、生活保護費が削減されたことによって、熱中症を避けるための冷房さえも節電のために使用を我慢している声を市民から伺っている。現在、市においては、冬季における加算があるが、これを拡充し、夏季においても加算することについて、福祉部長の考えを伺う。福祉部長、夏季加算については制度がなく、市が単独で措置することもできない。近年猛暑が続く中、冷房等の使用による電気料金増加に対する方策が必要であることは認識しているので、非保護者の声に耳を傾けながら、機会があるごとに、国県へ要望を行っていく。その他の質問、医療問題など。オンラインを活用した市民サービス向上とキャッシュレス対応。議員、コロナ感染を防ぐため本年は多くのイベントが中止となり、寂しく思っている市民は多くいる。そこで、1、イベントや講座、さらに子育て相談などをオンラインツールの活用で開催することは、双方向のやり取りで参加者同士のコミュニティの場作りにもなり、新しい市民サービスの向上となるが、考えは。2、新しい生活様式ではキャッシュレス化も推奨されていることから、手数料など市の窓口での支払いについて伺う。 子ども未来部長1について、オンラインを活用して自宅にいながら気軽に相談ができ、双方で顔が見え表情もうかがえることなどから、相談の機会や交流の場の確保の視点からも有効な手段であり、導入について検討していく。障害学習部長1について、市指定民族文化財の祭礼などを取り上げたデジタルミュージアムの開設や、子ども司書養成講座では動画による学習なども導入している。新しい学びのスタイルの構築実現に向け、関係部署とも調整していく。企画総務部長2について、キャッシュレス決済は支払いの迅速化をはじめ、集金時の紛失、金額相違などのリスク低減効果が期待できることから、国の動きや社会情勢を勘案しながら検討していく。その他の質問。男女共同参画問題。保育士などに新型コロナウイルス対策の支援を。議員、保育所は放課後児童クラブと同様に、コロナ禍でも閉園することなくお子さんを預かり、社会基盤を支え、必要不可欠な仕事、エッセンシャルワークと広く社会に認知された。子供と一緒に食事をし、寝かしつけ、排泄援助から子供を抱きかかえるなど、子供と密に関わるのが仕事である。一方、感染を広げてはならないという緊張とストレスの中で、子供の安全安心を最優先に働いている。市として、保育士などに医療・介護従事者と同様に慰労金を支給するべきと考えるが、見解は。子ども未来部長、保育現場では、子どもが安全で安心して過ごせるよう、新しい生活様式における様々な感染防止対策と工夫を凝らしながら保育に努めている。国は新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を拡充した際、慰労金の支給は重症化リスクの低い子ども分野の施設については対象外としており、保育士への支給等については今後国や県の動向を注視したい。その他の質問、行政改革など。新型コロナウイルス下における医療・介護従事者支援。議員、新型コロナウイルス下において、心身ともに特に厳しい環境の中で日々勤めていただいている医療・介護従事者に対し、市としてより一層の支援を行うべきと考える。医療・介護従事者を対象とした専用相談窓口の開設や、県の事業である介護施設におけるクラスター発生に備えた互助ネットワークへ市内事業者の参加を促すこと、また各種慰労金や支援金について市内事業者の申請漏れがないよう周知案内を行うことを求めるが、考えは。スポーツ健康部長、県では医療従事者等をはじめとして感染の危険と隣り合わせで働いている方々の心のケアを目的とした相談窓口、エッセンシャルワーカー心の相談を開設している。市ホームページで案内するとともに、市においても健康相談や心の相談を受け付けているので、広く周知していく。福祉部長、県の事業である介護施設の相互応援制度については、介護事業者がクラスターへの対応に集中できるようになるため、非常に有効なものと考えている。今後は各種制度の紹介・周知に努める。その他の質問、広報戦略など。市民の憩いの場を。議員、1、現在、国土強靭化計画として、中川・戸ヶ崎地域堤防の整備が行われている。水と緑の町とした三郷市の計画との整合性を図るため、釣り場などの浸水設備の設置を国に要望すべきではないか。2、二号汎用水路については、堀部分を整備し、流れる水辺、睡蓮や菖蒲などを植えた花のゾーン、自然植物などを観察できるゾーンの整備。3、草刈りを年3回ほど実施し、三郷市の観光地域としての位置づけを意識した整備を行うことについて伺う。建設部長、1について、低水部の平場により水辺に近づけることや、 散策ができる堤防上の管理用道路が整備されることにより、集いや魅力ある水辺空間になると考えている。釣り場については、漁業権の課題などを整理する必要があるが、河川敷地における有効活用について調査研究に努めていく。まちづくり推進部長2について、堀部分の活用については、水辺を生かした魅力ある緑道とするために、今後研究を進めていく。3について、除草については、おおむね年2回実施し、安全上や防犯上、支障となるような場所は随時対応をしている。今後も観光ガイドマップへの掲載や、ウォーキングイベントの開催など、にぎわいのある緑道空間の創出に努めていく。その他の質問、農業問題など。